こんばんは。ラジオ沼カエルさん。今日は1月の18日、になりました。午前1時30分です。ちょっと暖かくなってきましたね。毎日自転車に乗ってるんで、自転車のハンドル持つ手で、まあ、ほぼ、暖かくなる感じってわかるんですよね。もう、気温がやっぱり3度とか2度ぐらいになってくると、もう手袋はめてないとほぼダメな感じですけどね。これが、まあ、7、8度になってくると、ちょっと、楽。ちょっと楽なんですよね。で、まあ、多分今日とかは、昼間は7、8度もっとあったんちゃうかな、なんですね、でもまだ油断はできない。この前蜃気楼の話をしてたんですけど、もう自分の記憶って何やろうと思うんですけどね。そのこの前その湖岸で、まあね、島が浮いてるのを見て、なんか蜃気楼かなって思ったっていう話をしましたね。で、その時に、岸辺に黄色いジャケットを着た、まあ男の人がいて、その人がずっとその沖を眺めてるので、それで蜃気楼って分かった。で、その黄色いジャケットの男の人を多分ずっと思い出すだろうなって話をしてたんですよ。してた。で、実はね、僕その時に、携帯のカメラで、まあやっぱりせっかくやったからと思って、パシャッと1枚撮ってたんですよね。その、蜃気楼の写真をね。で、それ忘れてたんですけども、パッとその、携帯のに、保存された写真を、見た時に、ああそうやそうやと思って思い出して、その見たんですよ。そしたらね、黄色いジャケットじゃないんですよ。白なんですよね。とにかく白っぽい色の服、ウィンドブレーカーでしょうね。で、まあ靴がちょっと黄色いんですよね。靴がちょっと黄色い。だからね、つまりこういうことなんですよね。その靴の黄色いのがバーッと多分、見たときは多分ね、靴黄色、服白って分かってたはずやのに、その岸から離れた途端に靴の黄色がこうバーッと上半身まで染めちゃったんでしょうね。記憶の中でね。んで、勝手にその、あの黄色いウィンドブレーカーが忘れられへんとかいうようなことを口走って、ってたわけですよ。おかしいわ。そんなね、忘れられへんとか言ってたのが、もうそんな記憶の低たらくですからね。まあ、それを言うたら、教えと旅する男もそうなんですよね。教えと旅する男、僕ね、しばらく読んでなくて、で、なんかすごいこう、最初の蜃気楼の部分がすごく短くてね、で、その後のエピソードがすごい長かったような気がしてたんですよ。で、てっきり、あんまりエドガー・アラン・ポって蜃気楼のこと書いてへんかったみたいなことをこの前口走ったと思うんですけども、読み直したらそんなことはなくて、結構その、富山県のね、魚津で見た蜃気楼の話、その蜃気楼がどんなもんかっていうの結構書いてるんですよね。結構書いてる。これもちょっとびっくりしましたね。僕、結構教えと旅する男って何回か読んだはずやのに、いつの間になんかそんな、その、蜃気楼がこう、それこそ、そのレンズで、こう、凸レンズで逆さまにしたように、どんどん小さくなって、その後に出てくる話がでかくなったんでしょうね。おかしいですよね。やっぱこれもまあ、間違い、早い話がなんか、物忘れ、記憶違いなんですけども、どっか、そういう記憶違いというのは、面白いですよね。蜃気楼を語るときに、なんか、そういう記憶のねじれみたいな、あるいはその、 記憶自体、僕のこう覚えてること自体ももうブヨブヨ拡大したり縮小したりするっていうことがあるっていうことなんですよね。手のいい言い訳にしか聞こえない話をしておりますけども、まあ夜ですんでね、落ち着いて何か読もうかなと思って、また吉松豪造さんの生涯は夢の中道を読んだりしてます。これはね、去年もこれ読んだ話してました。折口信夫と歩行っていう副タイトルがついているように、折口信夫の話がずっと書いてある本で、これ読むたびに面白いんですけどね。今日もパラパラっと見てて、うなさかの話を読んでね、またそれで僕蜃気楼のことを思い出したんですけどね。うなさか、うなさかというのは、うなさかっていうのはね、海の坂って書いてうなさかなんですよ。でね、その海の坂ってどういうことっていうことなんですけど、これはまあ古代の人がね、その船がこう水平線の向こうにだんだんだんだん消えていくじゃないですか。その時にまあだんだんこう船体が沈んで穂先になって見えなくなるんですよね。まあこれを僕らは今地球が丸いからなんていうわけですけども、その古代の人はですね、その下からだんだん見えなくなっていくわけやから、そこには坂があるって思ったんですよね。つまり海っていうのは遠くの方に向かって坂になってると考えたんですよ。まあその空想の坂ですね、水平線の向こうに空想の坂がある、これがうな坂なんですよね。これもなんかね、こう蜃気楼っぽい感じのイメージですね。それはなんかね、やっぱ蜃気楼ってこう時間をかけて見るもんだと思うんですよね。多分そのじっと沖を見てるときに、なんかこう陸地と海とか海と空とか、そういうもんの境目っていうのはなんかこう不思議な感じがするじゃないですか。まあ船が遠ざかっていく時っていうのはあたかもその、空と海との境目にものが吸い込まれていくわけですよね。だからそれは単なる境目っていうよりは、こうある吸引力を持った口のようにも見えるし、そのなんかこう線ではないような感じもするわけですよね。そこになんか秘密がある。で、蜃気楼というのはまさにそこで起こるんですよね。その空と海との間の境目のところがこう反転したり、反転したものが拡大したりして、境目だったものが突然境目の本来の姿を見せるような、まあ言うてみたらね、感じがするわけです。特にこの前見た浮島っていうのは、あれ、海蜃気楼、下の位の蜃気楼って言って海蜃気楼っていうらしいんですけど、その水平線のちょい上、のところにその普通の島とかいろんなものが見えて、そのちょい上のそのと本来の水平線の境目のところにパーンとこう反転した像が見えるんですね。鏡の目みたいに。そうなんですよ。だから逃げ水とまあ似たような原理でできてるんですよね。ちなみに逃げ水って言いますよね。逃げ水っていうのはあれは屈折して空が見えるんですよね。空が見える。 つまり本来、地平線の下側にあるところに、屈折した光が回り込んできて、その水平線とか地平線より下に空が見える。で、僕らは空が見えるときに、ああ反転した空が見えるわとは思わないんですよね。反転したものが、反転した空がそこに見えるときに、そこには水があるに違いないと、こう思うわけですよね。水があるに違いない。だからその水に反射した、反映がそこに映ってるんだと、こう解釈するわけですね。だから、逃げ水というわけですよ。まあ、ちょっと話がそれましたけども、つまり反転した場所には水があるに違いないっていうこの感覚ですね。この感覚が、その浮島現象とかそういうものの場合はなんか狂うんですよね。本来の水平線より上のところに島が見えて、そしてその島の反転した像がパカンと折り返されて見える。その時に僕らはその水平線よりちょっと浮いたところに別の水平線があるような、そんな感じに見えるんですよね。しかしその別の水平線からちょい下にまた本来の水平線があって、そこからこう水水面がこう続いているとこうなるわけです。その時にその水面はどこにあるっていうことなんですよね。水面はどこにあるんやろうっていう感覚がパカーンと揺らされるんですね。本来、一本の線に見えたはずの境目がその、浮島を見ているときにはこう本来の水面と、それから浮いてる島の、足元とその間にあるこう帯のようになるわけですよ。その帯が怖いんですよね。怖いいうか何やろうって思うわけですよね。その帯、まあ、あるいは、襟漁の網のこう棒の先があったとすると、その棒の先の下に、その棒の先を映した反転像が現れる。その結果棒が長くなったように見えるんですよね。この長くなった棒のあたりがこう何やろうっていうことになるわけですね。線ではない何かこう幅を持ったものが現れてしまうわけです。そこに何かこう、そうですね、うなさかの秘密のようなものが、まあ今から考えると感じられる。それでなんかずっと見つめちゃうんじゃないですかね。てかまあその僕らがいつもその水平線を見つめてるその眼差しの力の結果が蜃気楼となって帯になって現れると、なんかそんな感じのする現象ですね。蜃気楼って見つめすぎた結果見えてくるもの、あるいはまあその逆でもいいんですけどね。見えてきてしまったんでね、見られるんですね。線やったものが帯になってるやんというふうに見られてしまう。まあ多分その帯の中に、あらゆるこの世の中の船とか、飛行機やとか、声やとか、匂いやとか、いろんなものがですね、吸い込まれたり逆に吐き出されてこう圧縮されてゆらゆらゆらゆらしてるんじゃないかなと思うんですね。今日は蜃気楼とうなさかの話をしました。それでは。